皆さんおはようございます。教えの中に天命を信じて人事を尽くせと、こういうのがありますよね。それは普通の場合は人事を尽くして天命を待っとすか、人事を尽くして天命を待てかね、そういうんですね。ところが私は、天命を信じてそれから人事を尽くせと、こういうことですね。これはどう違うかという、もう、人事を尽くして天命を待ってもいい言葉だし、いいんですね。ところが、自分の運命というものは分かりませんとね、どういうふうになってか分かんないとね、なんか力が出ないんです、人間というものは。もう死んじゃうものか生きちゃうものか、貧乏になっちゃうものか病気になっちゃうものか、わけが分かんない。なんか要するに自分の天命というものが分かりませんとね、信じられないと、そうすると、力が出てこないんですね。そこで私は宗教的な言葉としては天命を信じて人事を尽くせの方がね、スッと入っていけるということなんですね。大体私の言ってることは大体がみんなが納得して合理的に心の反抗がなくてね、心で反抗する思いがなくて自然に入っていけるようにと思ってお世を開いているわけですね。ですから普通の宗教的に言ういわゆるみんな悪いこと、お前が悪いんだというような形ですね。お前の子がそうさせるんだから、お前が全て悪いんだというようなね、そういうような教え方をなるだけしないで、なるべくはしないで、そこでみんな悪いことは消えていく姿なんだというふうにね、自分の責任というか、まあ責任であっても責任感というかね、あんまり自分を責めるような方向に向けさせないように消えていく姿を使っていると。と同じように、天命を信じて、みんな誰も彼も神様の子であって、分け命だから、天命がみんな決まってる、定まっているわけですね。その定まった天命を信じるってことになりますとね、自分は神の子でもってここにこの世に生まれている以上は何かしらの神様のお役に立つ仕事があるんだと、そういうことを信じてね、ますと急に力が湧き上がってくるんですね。自分はなあいたっていなくたっていいもんだ、この世界に私ぐらい一人ぐらいいたっていなくたってこんなものは何の価値もないんだというような気持ちではね、人事が尽くせないんですね。ところがこの世の中33億人間がいると、その誰も彼もが天命があるんですね。誰も彼もが天命があるんだ。どんな小さな体に生まれようとね、どんな格好に生まれようと、全て天命があって生まれてくるんだということが信じられますとね、そうすると自分の生きがいを感じましてね、それで力が出てくる、人事が尽くせるようになるんですね。でまだまだ天命を信じて人事を捨てというふうに逆にやるわけですね。それで天命というのは何かというと、私はいつも申しますように、大きな天命としては誰も彼もの天命ですね。大きな天命としてはこの世界に神様の天の御心ですね、神様の御御心をですね、この地球界に表す、いわゆるもっと言い換えるの簡単な言葉で言うならば、人類動物すべてですね、生物が地球界に住む生物がすべてが、ね、大地を和して平和世界ができるように、そういうための一つ一つの働きを持って生まれているんですね。その働きに外れるものは一つもないんです。誰も彼もがどんな人であろうと、今どんな悪いことをしているように見える人であろうと、すべて神様の御心をこの地球界に表すために生まれているんですね。神様の御心は何かというと、地球世界が本当に平和になるために、大調和するように働かれている、そういう御心なんですね。その御心に必ず、沿って生きなきゃなんないようにできているわけですから、この世界でどんなつまらない仕事をしていようと、たとえ悪いことをしているように見えようとも、それは何らかの形で神様の天命、いわゆる神様の御心をこのように表しているんだというわけなんですね。それじゃあ殺人犯も神様の御心を表しているのかというかもしれませんね。と、殺人そのものは神様の御心でも何でもないわけですね。殺人というのは悪いことですからね。と、強盗殺人した、そんな悪いやつが神の子であろう道理がない、神の御心を果たしている道理がないというけれども、ね、それはそうでなくて、現れている行為としては、それはいわゆる消えてく姿的な業ですね。業の消えてく姿的な、人を痛めるようなこの悪いものですね。だけどそれはもう出なければならない、この歴史的な長い間の歴史のね、長い間の人類の生きていく 姿の合化師のためにね、合が消えてしまった姿としては、誰かしらがそういうことをしなきゃならないようにできているわけなんですね、これは。そうしないと、きれいに掃除しないと、本当のものが現れてこない。汚れている魂がですね、汚れている誘拐が、ね、それがきれいに掃除ができないと、本当の神の御心が現れるわけにはいかないんですね。そこで、何らかの形で、何らかの形で、そういう悪のような、ね、間違いのようなものが現れてくるんです。もっと言い換えれば、台風が来たり、ね、雷が鳴ったりいたします。と、雷様になることは、そのなることそのものは、恐ろしいし、どこ落ちるかわからないし、怖いことですね。いいことじゃありませんね、そのことを見ると。ところが、雷様がなることによって、空気がきれいに浄化されて、きれいになって、そこで、この大気に生きている生き物が生き生きと生きられる。いわゆる、恵みの力がね、そこにあるんですよ。その雷様になる電気が動くね、その電気の放射によって、その生物が生き生きと生きられるような、そういう要素を持っているわけです。だから、昔の科学者は、雷、いわゆる雷鳴ですね、稲妻とか雷混ぜた、そういうものによって生命ができたと、雷の力によって生命が発生したんだとさえ言っている人があるんですね。それほどに雷様がなることは、この地球界に及ぼす影響はプラスが多いわけですね。いいことが多いわけです。しかし現れている姿は恐ろしいですね。台風がそうです。台風が来ますと、ね、うちが流され、こう風が出て倒され、非常に被害を被って非常に悪いことですね。台風があることは悪いことのように見える。しかし実際的に考えると、台風があることによってやっぱり空気がきれいになって、大気がきれいになって、それで新しい、要するに生命がの繁殖ってね、成長に役立つわけなんですね。汚いものを払うために来ると、神様になると同じように、全て浄化してきれいに清まる、いわゆる波動を調整するために、神様もなれば台風も来るわけですね。だから初めから人類が波動がきれいに神の御心の通りに動いてさえいれば、神奈さんも必要でなければ、地震も必要でなければ、台風も必要でなくなるんですね。そういう時がやがて来るんです。ところが今の人類というものはやっぱり汚れに満ちている。ね、一人一人のコロナ禍を見てもね、自分のことばかり思ってて汚れているわけですよ。だから人類の心が汚れているうちは、どうしても業の消えていく姿として、汚れの消えていく姿として、いろんな事態が起こるわけです、ね、それをある強盗殺人の人はそういう波をかぶってね、そういうものをことをしてしまうわけです。だからその人のやったことは悪いけれども、罪を憎んで人を憎まずってありますね。そのやったことは悪いけれども、それは過去の因縁によって、それがそういうことになって、誰の誰を殺したなんかして、それでそこで消えていく姿をやるわけですね。しかしその人がやらなきゃ誰かしらやるんです。これは誰かしらやらなきゃなんないようになってる。それは業の消えてく、それは強盗殺人とはなんないかもしれない。戦争でいっぺんに行っちゃう。戦争なんかこそ強盗殺人以上でしょ。大量に爆弾を落とせば、何で何百何千人がバーンと死ぬんでしょ。それを命令した人は殺人鬼じゃないですかね。そうでしょう。爆弾で人をやっつければ、命令したその、長官というものはですね、それはもうすごい殺人鬼というと同じですね。一人一人の強盗殺人よりよっぽど恐ろしい罪を犯すことになります。しかしそういうふうに業の継続されて、そういうふうになってしまうわけですね。いい悪いじゃなくて、現在、まあ、ベトナムなんかでやってますね。いい悪いは別にしてやってます、ね、そういうふうに人類の思いが、心が汚れていると、その汚れを払うために何かの天変地異とか、戦争とか、ね、個人の殺人とか、いろんなことによって消えていく姿がそこに出てくる。どうしてもそれしなければきれいにならないんですね。だからきれいになる一つの役割をもう霊所輪廻でね、やってるような形になるわけですね。だから神様が何も殺人や強盗を起こさせるわけじゃないけれども、人間自体の、人類の本心というものが、ね、本質というものが、もう邪魔なもの、邪魔な汚れを嫌うわけですよ。嫌って身震いしてですね、どうしても払わなきゃなんない、そういうふうになってるわけ。それが、そのパートを受け持った、まあ不幸な人がね、殺人強盗なんかする人は不幸な、実に不幸な人です。最も不幸な役目を持った人ですね。それでやってしまう。で、世間から恨まれ、自分は良心にね、苛まれて苦しむわけですね。だからといってその人は神の子でないかというと、やっぱり神の子なんですね。ただそういう前生の因縁因果でもって、そこのそういう役目になってそれをしてしまうわけですね。だからそのやったことは憎むべきことだけれども、その生命の、ね、生命そのものとしては何も 別にね、あくまでも何でもない神の子なんですね。そこのところが分からないとね、なかなか巧妙人ってのは分からないですね。どんな悪い人であっても、その根底からも全部が全部ね、悪魔じゃないんですね。業が積んで積んで積んだ業が現れて消えて草として現れているだけであって、それが現れ全部消えてしまった時に本当に神の子の姿が現れるね。いわゆる瓦をいくらこすってもこれが、鉄にはなりませんね。鉄はやっぱり鉄、金は金ですね。瓦をこすってこすったらね、金になったってことはありませんですね。それと同じように、ね、人間は全部神の子なんです。だから業というものを払い落としてきれいになるさえすれば、その神の子の本心が現れてね、しっかりいい人になるわけですね、誰でもが。ところが今のこの人類では、地球人類ではそこまでまだいかないわけです。いかないから、その汚れを取るためにね、汚れが取るために自然の宇宙の運行がそうなっている、邪魔なものを払うように宇宙の運行がなっている、その運行状態が汚いものを払っていく、その姿が、ね、いわゆる戦争になったり天変地異になったり殺人や、死骸、いろんな死骸になって現れるわけですね。そこでまた元の話に戻ると、そういうふうに人間は誰でも神の子なんで、ね、神の御心の一筋一筋を受け持っているわけですよ。だからどんな形かは別としても、必ず天命を全うする道に入っているわけ。ただ大きな天命としては、ね、根性だけで果たせない人もあるし、もうずっと一貫をして続いて果たしていくということになる。一つのもう人類のね、一つ一つの線としては、もう生まれた魂として分け命として生まれて、何遍か生まれ変わり死に変わりします。その間にずっと一貫して一人の人の天命が全うされていくわけですね。一つの魂の天命が全うされていく、ね、その大きな天命と小さく根性なら50年80年だけで果たしていく天命と、この2種類があるわけですね。ですから小さい方の天命は自分でわけわかんないで過ぎてしまう、ね、しかし大きな天命というものは必ず誰も彼も果たしているんです。果たしつつあるわけです、ね。どんな悪いことしたように見えてもそれは果たしつつあるんですね。そしてやがては自分も自覚し、ね、全てが自覚していくような天命の果たし方ができてくるわけです。そこにして皆さんは世界平和の祈りという祈りをしていまして、これはもう初めからもうぶつけ本番でね、世界人類が平和でありますようにという神の御心をそのまま、ね、言葉に出し、あるいは心に念じて、それで果たしているわけですね。この世界人類が平和でありますようにという響きというものは、この地球界を照らし、宇宙を照らしている大光明波動なんですね。だから皆さんはそのまま天命を果たしている幸せな人たちだと言えるんです、ね、
それじゃあ話を終わりましょうかね。じゃあありがとうございました。